聖書をお読みします。詩式6章11節と12節。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオクラにあるカシュの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはブドウの組み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。主の使いが彼に現れていった。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。じゃあ一つお願いします。今日からヨシュア記の次の詩式というところを見ていきますね。でヨシュアの時代にイスラエルはこの大体の約束の地を取ることができました。そしてヨシュアが生きている間はイスラエルはみんな、ヨシュアと神様に従っていたんですね。ところがヨシュアが死んだ後、イスラエルは神様にちょっと従わなくなったんです。そうしたらイスラエルにいろんな苦しみが望むようになりました。じゃあ次お願いします。いろんな苦しみがイスラエルに臨んだんですけど、この時はミディアン人という人たちがやってきて、イスラエルの人たちが作った作物をみんな持っていくんですね。こう盗んで持っていく。それでイスラエルの人たちはみんな嘆き悲しんで、こういう苦しいことがあるとこの人たちは神様に叫び求めるんです。神様どうか助けてくださいって。こういうことがないと神様に祈らなかったんですね、イスラエルの人たちは。で、苦しいことがあったら神様に祈ります。そうすると神様はイスラエルを助けるための、助けるリーダーとなる人、これを裁き司っていうんですけど、裁き司を使わせてくださったんですね。で、イスラエルはそれで少し良くなるとまた神様に従わなくなって、するとまた苦しいことがあって、そしてまた神様に叫び求めて、でまた次の新しい神様が助ける人を使わせて、こんなことを繰り返している時代だったんですね。で、詩式というの中で特に有名な裁き司が2人います。ギデオンとサムソン。で、これからこの2人の話を見ていきます。今日はギデオンについての1回目です。じゃあ次お願いします。さあ、ギデオンはある時、今読んだ聖書にありましたが、ブドウの踏み場で小麦を打っていたというんですけど、これちょっと皆さん絵が分かりにくいかもしれません。この囲まれた中で、ギデオンは誰にも見えないようなところでここで小麦を 踏んでいたんですね。で、そこに天使がやってきて勇士よって言いました。で、ギデオンはミディアン人を恐れて隠れていたのに、誰ですか勇士って、私のことってこう驚いてるんですね。で、天使は言いました。勇士よ、神様があなたを使わすのだ。だからあなたがイスラエルを救い出すために行きなさいって言いました。そしたらギデオンは、いえいえ、そんなことは私にはできません。私は力が弱いですし、私は若いですし、そんなことはできませんって言ったんですね。でも、いや、神様が使わすんだから行きなさい。そしたらギデオンは、じゃあ私にね、神様が共にいてくださるという印をくださいってお願いしたんです。じゃあ次お願いします。で、まずギデオンが持ってきたのは食べ物だ。食べ物を持ってきたら、その天使は杖の先でこれに触れたら、これがわっとこう燃えて全部焼き尽くしてしまったんです。こんなことは神様以外にできないということなので、ギデオンはこれを見て、あ、本当に神様が私に言ってるんだっていうことで、まずそのことを受け止めました。さあ、じゃあ次こちらお願いします。で、ある夜神様がギデオンに言いました。出て行って町の中にある偶像を壊しなさいって言ったんですね。イスラエルの人たちは本当の神様だけを拝む人なのに、この時代は偶像のバールとかアシェラって言われる他の神様をこう偶像を作って拝んでいたんですね。で、ギデオンはそれを壊しなさいって言われて、でも昼間に行うとみんなにどう思われるか怖いので、夜誰も見ていない真っ暗な時に行ってこれを壊したんですね。だからこれを壊してこう落ちて、今この辺にこう偶像が落ちています。さあ、次の日になったら、これを見た人々が、イスラエルの人が言いました。誰がこんなことをしたのは、こんなことをした人を見つけ出せって言って、いろいろ調べたらギデオンだって分かったんですね。で、ギデオンが悪い、ギデオンを捕まえてみんなで殺せって言ったんですけど、このお父さんが言いました。この神様が壊されたんだったら、この神様がギデオンにそうすればいいんじゃないの、神様にさせたらいいんじゃないのって言って、みんなギデオンを殺すことはしなかった。で、ギデオンはこのようにして、神様に従ったら神様が助けてくださるんだってことがまず分かりました。さあ、いよいよミディアン人と言われる人たちと戦う日が近づいてきた時、ギ ギデオンはすごく心配になって神様にお願いしました。神様を本当に私と共にいてくださるんでしょうか、それなら私にどうかもう一つ印をくださいってお願いしたんです。どういうことをお願いしたかというと、私は刈り取ったばかりの羊の毛を地面に今日置いていきます。で、朝ここに来たら地面はカラカラに乾いているのに、この羊の毛の上にだけこう朝の露が降りているようにしてくださいってお願いしたんですね。それによって本当にあなたが私と共にいることを教えてくださいって言いました。それでギデオンが次の日の朝行ってみると、本当に地面は全然濡れていなかったのに羊の毛だけがもうすごい濡れていたんですね。で、これを絞ったらもうバケツにたくさん水がたまるようになりました。さあ、これでギデオンは大丈夫だと思って進んでいたと皆さん思いますか？ギデオンはもう一回神様お願いしますって言ったんですね。で、今度何をお願いしたかというと、神様、今度はこの反対になるようにしてください、今日羊の毛をここに置いておきますので、明日朝来たら地面は全部濡れているのに一緒に置いておいた羊の毛だけでもカラカラに乾いているようにしてくださいって言ったんですね。そしたら次の日朝来てみたら、地面が全部濡れているのにこの羊の毛がこう乾いてモフモフしていたんですね。で、ギデオンは、あ、本当に神様が共にいるんだってこう分かったっていうんですけど、皆さんこの祈りっていいと思います？こういう祈りってあんまりいい祈りじゃないと思うんですね。神様こうしてください、ああしてください、本当に私と共にいることを、ああいうことをして教えてくださいっていうのはあんまりいい祈りではありません。でもこの時のギデオンは本当に心配だったんですね。本当に心配で、神様が本当に共にいてくださるってことをどうしても知りたかった。で、神様はそういう弱いギデオンのために特別にこの時はそのようにしてくださったんですね。そしてギデオンはこれによって本当に神様が共にいるんだって分かって、この立派な働きをこの後していくようになるんですね。じゃあそれは来週見ます。じゃあ今日は最後まとめ、もう一度お願いします。さあ、今日のお話は、弱いギデオンに神様が言うしよって言って、あなたが行きなさいって言われたってことなんですね。実は聖書を見るといろんな人が同じです。前に見たモーセもそうでした。行きなさいって言われたら、いやいやできません、いや私が行けって言うんだから行きなさいってモーセは使わされました。イザヤという人もそうでした。ペテロという人もそうでした。みんなそうなんですね。自信がない人に神様は行きなさいって言って、使わすということがあります。ですから私たちはそのことを覚えたいと思います。大事なことは主が共にいるって言っていることですね。まあ、あそこに今日書いてあります、あのことは皆さんで最後に一緒に読みたいと思います。お願いします。3、はい、主の使いが彼に現れていった、力ある勇士を、主があなたと共におられる。神様があなたと共にいると言っています。私たちはこの神様を信じて、自分は弱くても主が共にいるということを信じて、神様にしなさいって言われたことをしていくものになりたいと思います。じゃあお願いします。神様、ギデオンは裁き司として神様に選ばれましたけれども、もともとのギデオンは決して強い人ではありませんでした。むしろ気が弱い人でした。そんな彼を神様は用いていかれます。どうぞ私たちも自分ばかりを見て、私にはできませんとばかり言うものでありませんように、共にいてくださる神様を見上げて、その神様の力によって神様の働きをしていく者たちとなることができますように、強め励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。創世記34章1節から31節。創世記34章1節から。レアがヤコブに産んだ娘ディナは、その土地の娘たちを訪ねようと出かけていった。するとその土地の族長である ヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し、彼女に優しく語りかけた。シェケムは父のハモルに言った。この娘を私の妻にしてください。ヤコブはシェケムが自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜を連れて野にいた。それでヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うためにやってきた。ヤコブの息子たちは野から帰ってきてこのことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥辱となることを行ったからである。このようなことはしてはならないことである。ハムルは彼らに語りかけた。私の息子シェケムは心からあなた方の娘さんを恋慕っています。どうか娘さんを息子の嫁にしてください。私たちは互いに姻戚関係を結びましょう。あなた方の娘さんを私たちにくださり、私たちの娘をあなた方が迎えてください。そうして私たちと共に住んでください。この土地はあなた方の前に広がっています。ここに住み自由に行き来し、ここに土地を得てください。シェケムは彼女の父や兄弟たちに言った。皆さんのご好意を得られるのならおっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料や贈り物であっても私にお求めください。おっしゃる通りに差し上げます。ですからどうかあの人を私の妻にください。ヤコブの息子たちはシェケムが自分たちの娘ディナを怪我したので、シェケムとその父ハモルを騙そうとして答えた。割礼を受けてない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから。ただし次の条件でなら同意しましょう。もしあなた方の男たちが皆割礼を受けて私たちと同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう。そうして私たちは共に住み一つの民となりましょう。しかしもしあなた方が私たちの言うことを聞かず割礼を受けないなら、私たちは娘を連れてここを去ります。彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにそれを実行した。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家の誰よりも敬われていた。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げた。あの人たちは私たちに友好的だ。あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いのだから、私たちは彼らの娘たちを妻に迎え、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。次の条件でならあの人たちは私たちと共に住んで一つの民となることに同意するというのだ。それは彼らが割礼を受けているように私たちのすべての男たちが割礼を受けることだ。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住むことになる。その町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする男たちは皆割礼を受けた。三日目になって彼らの傷が痛んでいる時、ヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男たちを殺した。彼らはハモルとその子シェケムを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出した。ヤコブの息子たちは刺し殺された者のところに来てその町を略奪した。自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり略奪したりした。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。 私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですか。国会祈祷の後、説教、困ったことをして、
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、2023年度の歩みも守られ、2024年度の歩みが開かれました。ただあなたの恵みと憐れみによって、過る年度も導かれて、新しい年度もこのように開かれたことを感謝いたします。この年年度、あなたはどのように私たちを導いてくださることでしょうか。私たちに求められていることは、あなたの御言葉に聞き、その御言葉に導かれるままに、悔い改めと信仰を持って御前を歩むことです。あなたの御心をわきまえ知り、あなたが望んでおられるように成長し、またあなたの栄光を表す歩みを捧げることです。どうぞこの年度も御言葉によって私たちを養い、戒め、あなたの形に作られた本来の人間としての特性をいよいよ表し、また成長するものでありますように。そのために毎週毎週の礼拝にあなたがご臨在くださり、御霊なる神様を通して豊かにご祝福くださいますようにお願いをいたします。また毎週礼拝に先立って教会学校の働きが続けられていることも感謝いたします。今年も教会学校の先生方がご奉仕を捧げてくださいます。この後に行われる任命式を通して、お一人お一人を強め祝福してくださいますように、御国のために捧げられるそのご労苦に主が豊かに報いてくださいますようにお願いいたします。昨日は高見長老のお父様がご逝去されました。先月お母様を亡くされてすぐのことであり、そのお悲しみはいかばかりかとお察しいたします。どうぞこの後の書式を主がお守りくださり、また慰めをお与えくださいますように。また昨日丹後夫妻に第一子が無事誕生しました。主の守りを感謝いたします。エリー姉妹の回復が導かれ、また赤ちゃんが元気に成長しますように、ご一家の歩みを主が豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。これからの御言葉の時を御霊なる神様の御手にお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブは20年間にも及ぶパダン・アラムでの生活を終えて、ついに約束の地カナンへと帰ってきました。彼には兄エサウとの和解という大きな課題がありましたが、神様の導きによりまさかと思える素晴らしい和解が導かれました。さてその後のことです。その素晴らしい和解の後、ヤコブはどうしたでしょうか。前回最後に見たところです。私たちは当然彼はベテルに向かうものと思いました。彼はこの地を追われて出ていくとき、ベテルで主にお会いし、そこで誓願を立てましたし、また主なる神様もパダン・アラムにいたヤコブに現れて、31章の13節でこう言われました。私はあのベテルの神だ、あなたはそこで石の柱に油注ぎをし私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。ところがヤコブはすぐにはそこに行かなかったんですね。33章17節に記された通り、彼はスコテへと移動し、そこで自分のためになんと家を建てました。家を建てたということはしばらくの期間そこに住んだことを意味します。そしてその後彼はシェケムへと移動しました。 シェケムはベテルとは目と鼻の先の距離にある場所ですのに、彼はベテルへは行かずにシェケムにとどまり続けました。そしてこのシェケムで彼は大変な事件に巻き込まれます。もっと早くベテルに向かってさえいればと悔やまれるような出来事が起こったのです。その事件とはヤコブの娘ディナがこの町の男に侵されるという事件でした。この地に戻ってきた時ディナは7歳かそれ以下であったと考えられます。しかし彼女は今日の箇所ではすでにティーンエイジャーになっていたと思われます。まあ、10代半ばから10代後半ですね。まあ、ですのでヤコブはこの地に戻ってからスコテとシェケムを合わせて10年前後住んでいたことになります。これだけの期間ヤコブはベテルへは行かなかったのです。その間にこの事件が起こりました。まずこの出来事についてディナにも問題があったと言うべきかと思います。33章18節にあった通りヤコブはシェケムの町の手前に宿営していました。町の手前に宿営していました。しかしディナは町の中へ入っていきました。しばらくここで住む間に町の中のことに興味を持ったのでしょう。あの町の町はどんな町なのか、そこにはどんな人たちがいるのか、好奇心に突き動かされてふらふらと出ていった。彼女としては無邪気であったかもしれません。しかし年頃の娘が無防備で町の中へ入っていったらどんなことになるかは想像がつくところです。この結果この土地の族長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見てこれを捕らえこれと寝て恥ずかしめるという事件が生じました。彼は強制的にディナを恥ずかしめたのです。その後彼はディナに心を奪われたと3節に続きます。恥ずかしめた後捨てたのではなくて、まあ、彼の場合心を奪われこの若い娘を愛し彼女に優しく語りかけたと続きます。そして自分の父ハモルにこの娘を私の妻にしてくださいと願い入れます。このニュースがヤコブの家に届きます。さてヤコブはどうしたでしょうか。5節にヤコブは黙っていたとあります。読んだ瞬間意外な反応だと、まあ、誰もが思うと思います。自分の娘がひどい目にあったのになぜ彼は何も言わなかったのか、もう唖然としてショックで言葉も出なかったのか、それとも無関心だったのか、あるいは黙って怒りをため込んでいたのか。やがて息子たちが野から帰ってきます。彼らは7節に心を痛め激しく怒ったとあります。ヤコブと対照的ですね。そしてどうも聖書はこちらの息子たちの反応を正しいとしているようです。7節後半にシェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥辱となることを行ったからである、このようなことはしてはならないことであると、こう注釈がついて、ここに著者のコメントらしき言葉があります。このようなことはしてはならないことであって、とあって、この息子たちの反応は当然であると言っているようです。とすると、先のヤコブの反応の方が適切ではないと暗に批判しているように思われます。参考になるのは、後にヤコブが愛する妻ラケルの子ヨセフが死んだと知らされた時の反応です。37章34節にこのようにあります。ヤコブは自分の衣を引き裂き荒布を腰にまとい何日もその子のために嘆き悲しんだと。 全くこの違う姿を示しています。そういう後にはこのような姿を示すヤコブなのに、なぜ今日の箇所では黙っていたのでしょうか。それは一節に記されていた通り、ディナはレアが産んだ娘だったからでしょうか。つまり愛されない妻の子供だったからでしょうか。だから冷淡だったのでしょうか。ヤコブのこの時の霊的状態、後にもう少し見ますが、その霊的状態も関係していたと思われますが、ディナがレアの子であったということもこの時のヤコブの反応と大いに関係があったように思われます。ラケルの子だったらこうではなかったと考えられます。さて、シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うためにやってきました。これを機会に互いに姻戚関係を結びましょう。あなた方は自由に私たちのところを行き来してください、また土地を得てくださいと言います。息子のシェケムも、皆さんのご好意を得られるのならおっしゃるものを何でも差し上げます、どんなに高い花嫁料や贈り物であってもうんぬんと彼は言います。恥ずかしめた後捨てるよりはまだマシです。でも明らかに欠落しているのは何でしょうか。それは謝罪ですね。自分が一方的に行った悪についての悔い改めがありません。責任を取って解決しようとするのはまだ良いですけれども、それに先立つべきお詫びがありません。カナン人の道徳観、倫理観がうかがえます。これに対して13節以降でヤコブの息子たちが答えます。ヤコブのところに来たのに息子たちが答えています。ヤコブが黙っていて何もしないからでしょうか。その息子たちの思いが改めて13節に記されています。すなわちシェケムが自分たちの妹ディナを汚したということです。そこで彼らはシェケムとその父ハモルを騙そうとしたとあります。どういう意味なのかはこの後明らかになります。彼らは相手方に割礼を求めました。無割礼の者に我々の妹をやることはできない、だからあなた方の男たちが皆割礼を受けることを私たちは求める、それならあなた方の申し出に同意し一つの民となりましょう、そうでなければ私たちは娘を連れてここを去りますと言います。驚くべきことにハモルとシェケムはこれを受け入れます。19節に、この若者はためらわずにそれを実行した、彼はヤコブの娘を愛していたからであるとあります。また彼はこの町の族長の子であり次世代のリーダーとなる人でした。その彼が町に帰って父と共に人々を説得します。あの人たちは私たちに友好的である、だから彼らをこの地に住まわせ自由に行き来させよう、私たちは彼らの娘たちを妻に迎え私たちの娘たちを彼らに嫁がせて一つの民となろう、そうすれば、23節にあります通り彼らの財産は我々のものになると言います。真の理由は表に出さず都合のいいことだけを言っているようです。これを聞いてその町の男たちは皆割礼を受けました。宗教的な意味などもちろん考えることもなく、形式的に民族的なこのものとしてそれを表面的に受けたのです。そうして3日目になって彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブの2人の息子が剣を取って難なくその町を襲ったと25節に続きます。この2人の息子とはディナの兄シメオンとレビでした。彼らもレアの子であり、ディナは直接的な妹でした。ですから許せない、我々の母と母同じ母を持つ妹 その我々の妹を怪我した者たちと許せないと彼らはします。彼らは割礼を受けていつもの力を発揮できない全ての男たちを容赦なく殺しました。ハムルとその子シェケムも剣の刃で殺し、その家からディナを連れ出しました。さらに彼らはその町の家畜、財産、幼の妻たちを略奪しました。これを知ったヤコブは焦燥感に駆られながらシメオンとレビに言います。30節を読みます。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら私も家の者も根絶やしにされてしまうだろうと。このヤコブの言葉を聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。一番多く出てくる目立つ言葉は何でしょうか。それは私ですね。私、私、私、私とヤコブは言います。彼が一番気にかけているのは私の安全、私の評価、私の将来。もっと娘ディナが恥ずかしめられたことに兄たちのようにショックを覚え、これを問題にする発言をすべきだったのではないでしょうか。あるいは息子たちが行った明らかに行き過ぎの罪を問題にして、これを問うべきだったのではないでしょうか。ところが彼は結果ばかりを気にしています。特にそれが自分に及ぼす影響ばかりを気にかけています。何かずれていないかと誰もが感じずにいられないのではないでしょうか。つまりヤコブはこの時そういう霊的状態にあったということです。彼は周りの住民から報復されることばかりを恐れています。さっきの神に信頼して行列の先頭に立つあのヤコブの信仰はどこへ行ってしまったのでしょうか。家長にふさわしいリーダーシップを彼は全くここで発揮していません。これを聞いてシメオンとレビは苛立ちながら最後31節でこう言います。私たちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか。彼らは私たちの妹がと言います。あなたの娘がとヤコブに訴えてもよいところですが、それはあまり聞かないのでしょう。彼らは私たちの妹がと言います。私たちの妹、自分たちの妹です。この妹が遊女のように扱われてもよいのですか。彼らは叫びます。この息子たちの言葉が響く中で34章は閉じられることとなります。さて、以上の箇所から私たちは何を言うことができるでしょうか。まずは最初の方で申し上げた通り、この34章の事件はヤコブの主に対する服従が不徹底であったこと、不十分であったことが招いた出来事と見ることができると思います。神との真夜中の格闘を経て兄エサウと和解するという素晴らしい経験をした彼は、あとは生まれ変わった人として別人のようになって神の祝福の道ばかりを進むかと思いきや、それとは全く反対の出来事が今日の章に記されました。33章の後にこの34章が続きました。彼はここでも終始受け身的でリーダーシップを発揮できていません。そのために息子たちが一層怒ったようにも見えます。父がもっと信仰に立って毅然とした態度をとっていれば、また違った結果になったのではないかと思われます。しかしそうしなかったために 息子たちが暴発して大変なことが生じてしまいました。もちろんヤコブだけが悪いわけではありません。ディナにも問題はありました。年頃の娘が好奇心に動かされてふらふら出ていくのは賢明ではありませんでした。もちろんディナを力ずくで恥ずかしめたシェケムが悪いのです。あってはならないことを彼はしました。またディナの兄たちも悪い。彼らが持った怒りは正しいと言えますが、だからといって虐殺はもちろん正当化されません。ある罪の解決のために別の罪を犯して良いということにはなりません。彼らは一つの罪を責めながら、その町の男たちを皆殺すという明らかにバランスを欠いたとんでもないことをしました。こうして見ると、みんなが悪いと言わざるを得ません。義人はいない、一人もいないという聖書の言葉がこの創世記34章でも聞こえてきます。しかしこの34章の慰めは、これでヤコブが捨てられたのではなかったということです。次の35章1節に目をやると、神はヤコブに立ってベテルに登りなさいと言われます。神はなお彼らを導き、あるべき場所へと引き戻してくださいます。まだこの続きがあります。ある人はこれを見て次のように思うかもしれません。もし神様がこのように声をかけて導いてくださるならば、もっと早くにそうしてくださることはできなかったのか。ヤコブが10年前後もその手前で寄り道しているその間に、この事件が起きる前にこのように言ってくだされ、ばこの34章の悲劇はスキップできたのではないか。しかし神様はそのようには導かれないのですね。神様は私たちをその意思に反して無理やり導くことをなさいません。これは聖書のいろんな箇所を読む上でのこのミソとなるところです。むしろ私たちが神様に従わない場合、その私たちの思いに神様は私たちを引き渡し、言うならば行くがままにされるのです。この時のヤコブは兄エサウと和解し、素晴らしい体験をして、もう自分は大丈夫だと、もう何も怖いことはないと思って気が緩んでいたかもしれません。もう自分は何が来ても大丈夫だと、あの兄エーサウと和解できたのだと、もうどんなことにも対処できると彼はいつの間にか自分をそのように考えて、神に従う歩みにおいて実は後退し始めていたのかもしれません。神はそんな彼をある意味でそのまま生かせたのです。そして彼がその道を進んで失敗して、そのことを通して大切な学びをするようにと導いておられたのです。自分はそんなに立派な人間になったわけではないこと、主に頼らなくても生きていける人間になったわけではないこと、やはり主に頼って注意深く主の御言葉に従って歩むべきであることを深く学ぶためです。そのためにこれほどに痛い道をあえて通らせたというのが、この34章の意義ではないでしょうか。ヘブル人への手紙12章5節から6節にこうあります。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。また10節11節にこう続きます。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は 私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。このように読むとき、今日の記事は私たちに希望のメッセージを語ってくれるものでもあると思います。それは私たちがたとえこのような状態になっても、この神様のゆえにまだ希望があるということです。もし今日の箇所のようなことが自分の家庭に起こったとしたら、皆さんはどうでしょうか。もう人生は終わりでしょうか。すべては無に帰した、自分のやってきたことすべてはもう失敗に終わったということになるのでしょうか。もちろんこのようなことが起こらない方が良いですし、なるべくなら経験したくないと人間的には思います。しかしこの箇所は言っています。このようなことが起こったとしてもまだ希望はある。自分で受け入れにくいこと、心かき乱されるようなことが私たちの生活に起こるかもしれません。しかしそこでも全ての上に主権を持っているのは神様です。そのことが起こったのは主権者である神様がそうなることをお許しになられたからに他なりません。神様はそこにも御心を持っておられます。そのことを通して神は何かを私たちに教えようとしてくださっています。大切なことをそこで学んで、救いの道を前進するようにと導いてくださっています。ですから私たちは、その中で自分に反省すべきところがあるなら、真摯に反省し、悔い改めるべきことがあるなら、悔い改めて、神の御言葉に耳を傾けて、憐れみ深い神の御手にすがっていく者たちでありたいのであります。どんなに大変な苦境を通らされても、そのことを通して一層清めの歩みを導いてください。訓練してくださる愛の神様を見上げて、御前で真の成長を遂げるものとさせていただき、神が用意くださった祝福へと入る、神の民の歩みを導いていただきたいと願うのです。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、シェケムにとどまったヤコブ一家には大変な悲劇が生じました。ここに何の良いことがあるだろうかと、私たちはすぐ次のページへと読み飛ばしたくなるような章でした。しかしこのようなことを地上で経験したとしても、なおそこにも希望があるということをかえってこのような章は私たちに語ってくれています。私たちも自らの罪のために大変な苦境に陥ったとき、この章を思い出すことができますように。このような痛みを覚える経験を通しても、あなたは私たちを清め、作り変えてくださいます。その御心に感謝して、信仰と悔い改めを新たにして、あなたに従っていく者たちとしてくださいますよ。あなたが約束された救い主、イエス・キリストの十字架を通して、私たちの罪を拭ってくださり、永遠の命へと導いてくださるあなたを見上げて、この誠の道、救いの道を進む者たちとして、この月も私たちをお導きください。私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。